契約について優しく学ぼう。私たちは日々の生活の中で知らないうちに様々な契約をしています。日常生活においてトラブルに巻き込まれないためにも、一人一人が契約について正しい知識を身につけることが大切です。どの時点で契約成立？まずは問題を解いてみよう。次の3つのケースはすべて売買という契約です。皆さんはそれぞれのケースの中で1から3のどの時点で契約が成立し、目的物の所有権が花子さんや太郎さんに移転すると思いますか？ケース A、行きつけのスーパーで。1、花子さん。今日はカレーライスにしよう。お肉、玉ねぎ、じゃがいもをください。2、店員。毎度ありがとうございます。合計で580円になります。3、花子さん。安く買えてよかった。では、千円札でお支払いしますね。ケース B、インターネットショッピングで。1、太郎さん。現品限りの洋服。これ欲しいな。申し込みボタンをポチッと押す。2、業者、承諾。ご注文ありがとうございます。申し込み完了通知を送信。3、太郎さん。後日商品が送られてきて、代引きで商品を受け取った。ケース C、友人の別荘で。1、花子さん。この別荘とても素敵ね。安く売ってもらえるかしら。2、友人。花子さんには日頃お世話になっているから、安く売ってあげるよ。3、花子さん。後日2人は、引き渡し日や支払い日などの契約内容を書面化した。ヒント。私たちの日常生活に欠かせない売買においては、原則として申し込みの意思と承諾の意思が合致した時点で契約は有効に成立します。そして、契約の成立と同時に所有権移転の効果も、当然に発生します。市消費生活相談員サミゾ刺激。正解はすべて2の時点です。皆さんいかがでしたか？3の時点で契約が成立したと思った人はいませんか？契約は必ずしも書面を作成する必要はなく、原則として口約束でも成立します。契約は、成立は簡単でも、成立後に途中でやめるのは大変です。安易な気持ちで申し込みや承諾をしてしまうと、トラブルに発展してしまう原因となります。契約を結んでから後悔しないためにも、あらかじめ契約内容や条件についてよく確認し、理解した上で申し込みや承諾をするようにしましょう。知っておきたい契約について大切なポイント。ポイント1。当事者の意思が合致すれば契約は成立する。契約をするかどうか。誰とどのような内容や方式で契約するかは、当事者で自由に決めることができます。このことを契約自由の原則と言います。そして契約の成立には保証契約や定期借地契約などのごく一部の契約を除き、必ずしも書面を作成する必要はありません。 公序良俗、社会の一般的秩序や倫理道徳に違反しない限り、原則として当事者の意思の合致さえあれば、その時点で口頭であっても有効に成立します。そのため、契約は簡単に成立してしまうと言えるでしょう。もちろん、後々のトラブルを防ぐために、契約内容を書面に残すことは非常に大切です。しかし、前述の通り、書面がなくても契約は成立します。単なる口約束だから契約なんか成立していないとは言えないことを知っておきましょう。ポイント2、成人の場合は一方的な都合だけで契約解除ができない。契約は法的な拘束力を伴う約束です。売買契約を例にすると、売り手には目的物を引き渡す義務、買い手には代金を支払う義務という責任が伴います。未成年者は小遣いの範囲内の買い物など一部のケースを除けば、親権者など法定代理人の同意を得ないで契約をした場合、取消権を一方的に行使して契約はなかったという状態にすることができます。しかし、成人であれば、一度契約が成立すると、原則として一方的な都合だけで契約をやめることはできず、相手の同意が必要となります。契約など、消費者トラブルで困ったときは、契約相手の法定義務違反、債務不履行や契約不適合などを理由として、契約の解除や取り消しができる場合があります。また、一定の法律要件を満たせば、無条件契約解除、クーリングオフができます。お困りの際は、気軽にご相談ください。塩尻市消費生活センター、電話 0263-520-0280 内線 1129 月曜日から金曜日祝日年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分消費者ホットライン電話いやや、188。年末年始以外受付可能です。一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。契約について優しく学ぼうでした。